山梨大学フューチャーシード。このコーナーは山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、工学部、生命環境学部の情報を各学部の先生にご出演いただきお伝えしていきます。今週は山梨大学理事副学長早川正幸先生に電話でお話を伺ってまいります。早川理事、今日はよろしくお願いします。
はい、おはようございます。よろしくお願いいたします。は
い、お願いいたします。早川理事は企画、社会連携、そして研究も担当していらっしゃるということなんですが、はい、具体的な取り組みについてまず教えていただけますか。
はい、まずですね、企画の担当理事なんですけども、これはですね、大学が新しい時代にどう対応していくか、目標とか計画を立てまして、それを教職員の皆さんとともにこう実行していく責任者になります。
はい、
で、私はちょうどですね10年ほど前ですけども、新しい学部を山梨大学が作ろうということで、準備室というのができたんですけども、そこの担当になりまして、で2012年に山梨大学の第4の学部でございますけども、生命環境学部が誕生しました。
この時に生命環境学部ができたんですね。
そうですね、そうです。はい、で最初のですね入学生が卒業する、4年後になりますけども、さらにこう高いレベルの教育研究ができるように、修士課程ですね、これ生命環境学専攻という名前なんですけども、これを作りまして、さらにその2年後2018年ですけども博士課程が、できたということになります。
はい、
で、したがって来年のですね3月には、生命環境学部初めての博士が、卒業予定ということで、彼らはですねちょうど学部の入学から数えて学部が4年間、それから修士が2年、博士が3年間ですので、合計9年目の学生になります。
そうなんですか。
もうすでにですね来年度から国の研究機関とか、製薬会社へこう就職が今決まっているところで、非常に楽しみにしているところです。
じゃあ修士課程を終えられた学生さんたちが初めて今回出るということなんですね。でも就職予定決まっていると。
そういうことですね。
では続いて社会連携についてはどういったことを行っていらっしゃいますか。
そうですね、山梨大学は社会貢献っていうのが重要な、ミッションになりますんで、県内のですね、様々な市町村と連携協定を結びまして、いわゆる地域活性化事業に今取り組んでいます。例えばですね昨年ですけども道志村さん、それから一昨年は富士河口湖町、鳴沢村、昭和町さんと協定を結びました。で、具体的にはですね教員とか学生が現地に出向きまして、市町村の職員とか住民の皆さんと一緒に町おこし事業に取り組んでいます。一つはですね授業の一環として例えば現地の調査に入りまして、インスタ映えするこう観光スポットを見つけまして、それを観光にどう結びつけるか、これを市町村のに提案をしたりとかですね、あとは実際の研究プロジェクト、共同研究プロジェクトとして、例えば地下水の水質の分析をして、その地下水のルーツをこう突き止めて、例えば南アルプスの水などとこうアピールするこう事業等々に取り組んでいるところです。
なるほど。いわゆる、地方創生、地域活性化、でそれを学生目線で行っていらっしゃるということですね。
そうですね、そこが特徴になると思います。
では続いて研究についてなんですが、いかがですか。
山梨大学の研究このレベルの高さっていうのはね、実は定評がございます。例えば今年これまでに山梨大学で発表した自然科学系の論文が、たくさんあるんですけども、他の研究にどれだけこう利用されたか、そういったものが論文の価値になるんですけども、そういった論文の割合をこう大学の間で比べてみますと、日本に理系の、学部を持つ 国立大学っていうのは大体70ぐらいあるんですけど、まあ、その12番目くらいにこう当たるということで、
たくさんの方々にじゃあ論文が利用されたわけですか。
そういうことですね、はい。具体的にはですね、燃料電池とか、あるいはまあ水素製造に関する研究とかですね、あとクローン技術、それからご承知のようにワインに関する研究、それから医学部の方ですけども免疫とか脳の情報伝達に関する研究、こういったものはですね、本当に世界レベルといいますか、世界の最先端をこう切り開いている研究です。それからごく最近ですけども工学部の先生がですね、国内で初めてなんですけども、下水の中に今問題になっているの新型コロナウイルス、これの RNA っていう遺伝子なんですけども、これの検出に成功していますので、下水を調べてそのコロナウイルスがこう流行ってきているのかどうか、そういった推測も今後はできるようになると思いますね。
国内初ということで、これますます注目されそうですし、
そうですね、
またおっしゃるようにワインの研究、柳田教授もおっしゃってましたけど、
柳先生はじめ、
とてもユニークなことをね、すごく特徴的ですよね。
はい。
そして早川理事ご自身はどういった研究を行っていらっしゃったんですか。
私ももともとは生命環境学部の教員なんですけども、対象はですね、放線菌っていう微生物のグループになります。
放線菌ですか。
はい。でこれちょっとね、耳慣れない微生物の名前だと思うんですけども、実は自然界では土の中にどこの土にも生息をしていまして、通常は落ち葉なんかが土にこう、入ってきますと、それを分解をする、重要な微生物です。
あ、そうなんですか。
で一方ですね、産業面では、抗生物質っていう薬がございますよね。これをね、作る微生物群としても重要なんです。
例
えばの、ノーベル賞を受賞されました大村先生が、イベルメクチンっていう薬を開発をされたんですけども、この薬も実はですね、その放線菌という微生物の一つの種が作る薬なんですね。
こちら放線菌を研究していろんなことが分かってくると、医薬品として今後もっと発展していくことができると。
そうですね、
なるほど。もうこれ我々のじゃあもう日常にも結びついてきますね。
直接結びついてきますですね。はい。
では最後になるんですが、山梨大学生命環境学部、こちら受験を考えていらっしゃる生徒の皆さんに、ぜひ早川理事からメッセージお願いします。
今の社会はですね、複雑化社会とも呼ばれています。こういった中でこう、物事の本質、本質というと難しいんですけども、何が大切かっていうのをこう的確に捉えて、社会でこう活躍するためにはその前にですね、大学で、多様なこう幅広いこう学びが必要になってくると思います。で生命環境学部の理念っていうのはですね、もともと分離融合っていうところに置いておりまして、例えば理系の学科の学生が経営とか政策についても、希望すれば学ぶことができる。また逆に文系の学生がですね、自然科学とか専門的なデータサイエンスを学ぶことができます。こういったことでまさに時代をこう先取りする学びが実現できると思います。で希望すればですね、さっき冒頭で言ったように大学院の教育が充実していますので、よりこう深い研究が進めていくこう環境が整っております。先生方はですね、全員が授業だけでなくてこう学生の研究活動についても全力で指導してくれると思います。ぜひ一つの選択肢に入れていただければと思います。
修士課程と博士課程もありますもんね。
そうですね。その通りですね。
幅広い学びと、そしてその先の自分をちゃんとイメージしながら、ぜひ学んでいただきたいですね。
そう思いますね。
早川理事、今日はお話どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
さあ、今日放送したものやこれまでに放送したものはグッデイの番組終了後になりますが、番組ブログにアクセスしていただくと聞いていただくことができます。ぜひそちらもチェックしてみてください。山梨大学にある4つの学部、教育学部、医学部、 工学部、生命環境学部の情報をご紹介している山梨大学フューチャーシード。来週もお楽しみに。